クリスマスおめでとうございます。今日お祈りになりましたお一人お一人を心から歓迎いたします。クリスマスと言いましてもですね、水面下ではもう年末年始のですねセールやお正月の初売りの準備が進められています。2018年もあと1週間ほどで終わろうとしています。今年2018年は特別な記念の年だったことをご存知でしょうか。タイコフスキー没後125年、第一次世界大戦終結100年、ミッキーマウスがスクリーンデビューして90年、ラフマニノフ、ちょっと噛んでしまいました、没後75年、そしてイスラエルと北朝鮮建国70年、そしてエリザベス2世女王、戴冠から65周年の年でした。これらはみんな何年かに一度やってくるアニバーサリーですが、イエス・キリストの降誕を記念するクリスマスは毎年毎年1年も欠かさずにお祝いをしています。今年でキリストがこの世に誕生して2018年目のクリスマスとなりました。クリスマスは毎年ケーキを食べ、ツリーを飾り、プレゼントを配り、プレゼントを贈り、それなりにお祝いしているという方もおられると思います。しかしそもそもクリスマスの意味をご存じないという方も多くおられると思います。今日はイエス・キリストは何のためにこの世においてくださったのか、2つの点からお話をさせていただきたいと思います。1つは、救い主イエス・キリストは私たちの恐れを取り除くためにこの世においてくださったお方です。イエス・キリストの誕生に対して多くの人は恐れ惑ったんです。救い主が生まれるというのに多くの人が恐れました。実はですね、私も8月に2人の赤ちゃんが出産、私が産んだわけじゃないんですけど、妻が2人の赤ちゃんを産みましたですね。初め双子と聞いてですね、恐れたんですね。私はすごく気楽に、うわー楽しそう嬉しいって言ったら、妻の表情が一瞬にして変わりまして、今だから言えますけどね、産む方は大変なのよ、すごく怒られました。イエス・キリストは生まれる時に多くの人は恐れ惑ったんですね。現代の私たちにとってクリスマスは救い主の誕生という喜びのクリスマスとして毎年お祝いしていますが、最初に救い主の誕生の知らせを聞いた人たちは、初めはやったーと物手を挙げて喜んだわけではなかった。皆一様に恐れ惑ったのです。救い主の生まれた夜、野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた羊飼いたちのところに天使がやってきて、主の栄光が周りを照らすと彼らは恐れたと聖書は記しています。それまで静かだったのどかな夜空に急に神の使いが現れて、パーッとまばゆいばかりの神の栄光の光が辺り一面を、羊飼いたちの周りを照らしたのです。すると彼らは恐れました。それもひどく恐れたと聖書は記すのです。これから素晴らしい喜びの知らせ、福音が天使たちによって告げられるというのに、羊飼いたちは恐れたのです。突然天からの御使いが現れてびっくりしたとか、まばゆうばかりの光に驚いたというのではないのです。御使いに、そして神の栄光にひどく恐れ惑ったのです。一方、新約聖書の時代で救い主の到来を一番最初に受け取ったのは祭司ザカリアでした。彼はイエス・キリストの誕生の約1年半前に神殿で御使いの姿を見ます。御使いは彼にとって飛び上がって喜ぶほどの良い知らせ、福音を伝えに来ました。それは彼のずっと祈ってきたことが聞かれたという喜びの知らせ、待望の子供が与えられるという知らせと合わせて、待ち望んでいた救い主の到来の知らせという二重の喜びを その知らせを告げに来たのが天使だったんです。しかしザカリアも御使いを見ると不安を覚え恐怖に襲われたと聖書は記します。なぜ人々は恐れるのでしょうか。それは人間のうちに罪や汚れがあるからです。神様というのは全く罪のない清いお方、聖なるお方です。ですから罪ある人間は神の栄光の光を恐れ、聖なる神を恐れました。その清さに触れたとき、罪ある人間は死ぬとさえ考えられていました。神を見た者は生きていられないと考えられていたのです。ですからイエス・キリストはこの罪から来る恐れを取り去るためにこの世においでになりました。ご自分の民をその罪から救うために来られ、そして罪から来る報酬である死に自ら打ち勝ち、死の恐れを私たちから取り去ってくださるためにこの世にお生まれになったのです。他方、救い主の誕生の知らせにイエス様の両親となるマリアとヨセフもまた恐れ惑っていました。イエスの母となるマリアは自分が神の御子、救い主の母となるという御使いの知らせにひどく戸惑い怖がったことを聖書は記しています。そしてイエスの父となるヨセフは聖霊によって身重になったマリアを受け入れることを恐れていました。キリストの誕生の知らせに皆それぞれに恐れを抱きました。後にはそれが大きな喜びへと変えられていくのですが、皆初めは恐れ惑ったのです。ですから天使は言います。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びの知らせに来たのです。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。人間は神の側から近づかれるとき恐れを感じます。そして救い良き訪れを聞くと初めは不安を覚えることがあります。なぜなら神の福音というのは私たちの常識を覆すようなものだったからです。私たちもそうではないでしょうか。初めて教会に誘われたとき、初めて福音を聞いたとき、恐れたり、戸惑ったり、怪しんだりしなかったでしょうか。教会なんて、キリスト教なんて怪しいと思わなかったでしょうか。後から、聖書の励ましをいただき、素晴らしい救いをいただくと分かっていれば、そんなことはなかったのですが、初めは皆、聖書の登場人物たちのように、恐れたり、怪しんだり、不安に思ったりします。こんな笑い話があります。ある時、日本に来た宣教師が、女子校でプラット配布をしたそうです。学校の門の近くに立って、登校してきた学生に、一人一人熱心にプラットを配ったそうです。これ、お読みになってください。どうぞ、お読みになってください。来る人にプラットを熱心に配っておきました。これ、どうぞ、お読みになってください。しばらくすると、学校から教頭先生が飛んできて、宣教師に言いました。やめてください。生徒から苦情が入っていますので、もうお帰りください。しかし宣教師は言います。なんでやめないといけないのですか？私はちゃんと許可も取って配っています。すると先生は、生徒が怖がっています。だからもうやめてください。宣教師は負けずに言います。私は素晴らしい福音を、なんとか皆さんにお伝えしようとして、このトラクトを配らせていただいているんです。ですから、やめるわけにはいきません。私は何も人を怖がらせるようなことはしていないのです。すると、教頭先生は言いました。だったらなぜ生徒に、お嫁になってください。お嫁になってくださいって言うんですか？生徒たちが戸惑っています。トラクトを渡すときにですね、 お嫁になってくださいと丁寧に言ったつもりが、お嫁になってくださいと聞こえてしまったようなんです。私たちは神の福音を前にしたときに、その素晴らしさが分からずに恐れたり拒否したりします。その福音の中身を知れば、キリスト教ってどんなものかを知れば、イエス様ってどんなお方なのかを知れば、喜んで受け入れるのに、初めは恐れてしまうのです。ですから御使いが言うように、恐れずにその福音を受け取ってください。それはあなたにとって素晴らしい喜びの知らせであり、救いとなるのです。イエス様は私たちの恐れを取り去るためにこの世においでくださいました。マリアとヨセフは神のご計画と福音のほんの一部を聞いただけで恐れ惑いました。ザカリアは天使を見ただけで恐怖に襲われました。羊飼いたちは神の栄光だけでも恐れました。ならば神ご自身の姿を見ていたらどうなっていたのでしょうか。ですから神の御子イエス様は神の姿ではなく人の姿をとってこの世においでになったのです。光り輝く神の栄光の姿ではなく、人間となって、しかも最も低い赤子としてこの世においでになりました。道端を歩いていますと、スズメたちが群れをなして地面に降り立つのをよく見ます。しばらく地面の上でですね、餌を探したりしてるんですけど、そこに人間が近づくとスズメたちは一斉に飛び立っていきます。それは小さな鳥たちにとって人間というのはあまりにも大きく恐ろしい存在だからです。しかしそこにやってきたのが人間ではなく一匹のスズメだったならば、他のスズメたちも恐れることなく逃げることはありません。同じように神様も人々が恐れる姿ではなく、栄光に輝く神の御姿としてではなく、私たちと同じ人間の姿でおいでくださいました。しかも最も低い赤子としてこの世に生まれてきてくださったのです。しかし人々はその低き謙遜の姿を神の御子、救い主とは認めなかったのです。アメリカのハリウッドスターにロバート・デ・ニーロという俳優がいます。ご存知でしょうか。ありがとうございます。かっこいいですよね。代表作にはゴッドファーザーやタクシードライバーなど古い作品がありますが、今でも毎年毎年必ず一作は映画に出演し続けている俳優です。彼のすごいところは、その役柄を演じるために徹底した役作りをすることです。演じる役に応じて体重を増やしたり、逆に減らしたり、筋肉をつけたり、体作りをします。私が一番最初に見たロバート・デ・ニーロの映画はケーズ・フィアーという映画だったんですけど、その時は犯罪人の役だったんですけど、ものすごいこうシェイプアップして筋肉ビューリューの姿でした。ある時ですね、ロバート・デ・ニーロはホームレスの役を演じるためにホームレスになったそうです。その役を演じきるためにそこまでする彼の役作りは徹底していました。その役や映画への熱意を感じます。映画作りへの愛を感じます。ところでロバート・デ・ニーロという人は俳優業以外にもホテルのオーナーなどもしています。ある時彼がホームレスの格好をしたまま自分の経営するホテルに泊まりに行ったそうです。ロバートは自分のホテルに泊まろうとそのままの格好でロビーに行くと、彼はなんと宿泊を断られてしまったそうです。フロントは彼がこのホテルのオーナーであるロバート・デ・ニーノであることを知らなかったんです。ロバートは自分の経営するホテルに来たというのに、自分のホテルが雇って給料を支払っているホテルマンに門前払いにあったのです。フロントマンもまさか目の前にいるホームレスがホテルのオーナーであるとは思いませんでした。世界のセレブ中のセレブで 億万長者のロバート・デ・ニーロが目の前にいる場違いな男だとは思わなかったのです。彼ほどのセレブならば、高級なスーツやジャケットに身を包み、ちゃんとした身なりで現れるのが当然と思っていたからなのです。まさか不老者の格好でやってくるなんて思ってもいなかったのです。この世に来られた救い主イエス・キリストもそうでした。神であるお方が神の神々しい姿ではなく、人の姿でこの世にやって来られたのです。それも羊飼いが恐れた栄光の光を放つ姿ではなく、無力な赤子となってこの世にお生まれになったのです。しかし聖書は記します。ヨハネの一章十一節。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。まるでロバート・デ・ニーロが自分の経営するホテルに来たように、この世を作られたキリストがご自分の作った世に来たのに、世の人々はそれを知らなかったのです。神の御子がご自分の民のところに来たのに、民はそれを知らなかったのです。私たちの救い主は、恐れとは最も程遠い、恐れのない姿、赤子となってこの世に置いてくださいました。そのことによって羊飼いたちは、恐れることなく、生まれたばかりのイエス・キリストにお会いすることができたのです。これがもし、力に満ちた、権威に満ちた姿でやって来られていたら、羊飼いたちは、救い主にお会いすることはできませんでした。救い主が生まれたのが、もしも家畜小屋ではなく、王様の宮殿や宿屋で生まれていたのであれば、羊飼いは、ホームレスの格好をしたロバート・デ・ニーロのように、門前払いにあって、イエス様にお会いすることはできませんでした。しかし、キリストは、誰でも会いに行ける、最も低き姿で、最も低き場所で、お生まれになられたのです。イエス・キリストは私たちの恐れを取り除くためにこの世においでくださいました。しかし羊飼い、ザカリア、マリアとヨセフ以外にも救い主の誕生を恐れていた者がいました。それはヘロデ王です。その時ユダヤを支配していた自分の他にユダヤ人の王が生まれたと聞いて彼は恐れ惑ったのです。自分の立場を危うくする存在が現れたからです。しかも、ヘロデ王は赤子であるイエス・キリストを恐れたのです。最も低き姿を恐れたのです。そして、ヘロデ王はその後悪を企みました。神がこの恐れを彼から取り去ることはありませんでした。神に逆らう者は恐れに支配され、決して恐れから解放されることはないということも私たちは心に留めなければなりません。そして2番目に、イエス・キリストは私たちの友となるためにおいでくださいました。クリスマスといえば賛美がつきものです。クリスマスの賛美といえば、清しこの夜という曲がとても有名です。クリスチャンじゃない方もよくご存知の曲です。おそらく日本で一番知られている賛美歌ではないでしょうか。ではクリスマスの賛美を除いて日本で有名な賛美とは何でしょうか。それは驚くばかりのアメージング・グレースと慈しみ深きの2曲です。この2曲は2大賛美と呼ばれています。アメージング・グレースは近年クリスチャンではないアーティストも歌ったりCM で使われたり、BGM としてもよく使われたりするので、とても有名な曲となりました。奴隷船の船長が、これまでひどいことをしてきた自分の罪を悔い改めて、こんな自分でも許され、こんな自分にも神の恵みが注がれている、驚くばかりの恵みなる日と歌っています。一方、慈しみ深きは、1910年に文部省の唱歌として取り入れられ、教科書に載るようになりました。教科書には 星の夜という曲名で収録されています。歌詞は賛美歌のものとは違いますが同じメロディーです。それ以来慈しみ深きのメロディーは日本人にも親しまれるメロディーとなっていきました。でこの慈しみ深くの賛美は、そしてメロディーはいろいろな時に登場します。結婚式、葬式、そして入学式でも歌われ流される曲です。結婚式と葬式って全く正反対の場所ですけど同じ賛美が歌われるんです。そして今日はクリスマス礼拝でも先ほど賛美させていただきました。ではこの折々で賛美されるこの慈しみ深きの賛美の内容というのは一体どのようなものなのでしょうか。私はいつもこの曲を賛美するときに疑問に思うのが3節の歌詞です。世の友我らを捨て去るときもと歌われているんです。この世の友我らを捨て去るときもという歌詞を読むとき私はこの曲の作者の人生に一体何があったのだろうかと疑問に思うのです。皆さんも思ったことないでしょうか。あんまりないですね。私のこう想像の中では、まあ彼はクリスチャンですけど、キリスト教の信仰が周囲の人々には受け入れられず、まあ、作者は迫害を受けて、ついに友からも見捨てられるという、こう迫害の歌、そういう迫害の試練の時の慰めを歌った賛美だと私はずっと思っていたんですけど、実は違ったんですね。この賛美のテーマは、友なるイエスです。歌詞の中にも何度も何度も登場する友なるイエスは、自分の実の兄弟にも勝る真の友だと歌っているんです。でこの慈しみ深きという賛美は、ジョセフ・クライビンという人によって作られました。今日のメッセージの後半は、このジョセフ・クライビンの生涯を紹介させていただきたいと思います。慈しみ深きの作詞家、ジョセフ・スクライビンは、1819年にアイルランドの裕福な家庭に生まれ育ちました。トリニティ・カレッジを卒業後、ある女性と知り合い、婚約をするのですが、その後の彼の人生は、まさに波乱万丈となりました。なんと、結婚式を翌日に控えた24歳のある日、婚約者が、池で溺れて死んでしまうという耐え難い悲劇に見舞われるのです。突如として愛する者を失ったジョセフは絶望し悲嘆に暮れます。しかしその深い悲しみの中でイエス・キリストからの慰めを受けるのです。その時に書いたと言われているのが2節の歌詞です。慈しみ深き友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ。悩み、悲しみに沈めるときも、祈りに応えて慰めたまわん。耐え難い悲しみの中で、自分の弱さ、悩み、悲しみを知ってくださる、友なるイエスのうちに慰めを見出し、悲しみのどん底から彼は立ち上がっていくのです。ジョセフの心の傷が少し癒えた頃、彼は、婚約者との思い出の詰まった故郷にはもう住めなくなり、カナダに移り住んで、そこで学校の教師となります。そして、生活困難者を助ける働きを立ち上げて、隣人愛の奉仕に励むようになります。ジョセフは、イエス様の誕生の説教の教えに従って、愛の技を行いました。自分自身がどんなに貧乏であっても、自分よりも気の毒な立場の人たちを見たら、自分の持っているものを惜しげもなく分け与え、時には自分が着ている洋服さえも脱いで与えたと言われています。そんな彼を町の人々は、良きサマリア人と呼ぶようになりました。こうして長い年月が経ちますが、それでも婚約者を失った悲しみが完全に癒えるまで、相当時間がかかりました。しかしジョセフは、41歳の時に、もう一度婚期が訪れます。その町で彼を温かく迎えてくれた 海軍大尉がいたのですが、その大尉の娘エリザと婚約をするのです。ジョセフの心がようやく癒される明るい希望が見え始めました。エリザは亡くなった婚約者と同じ23歳の女性でした。ものすごい年の差婚ですね。彼は41歳です。しかしなんとエリザまでが突如結核で帰らぬ人となってしまいます。ジョセフは二度も婚約者を失うという絶望を味わいます。悲しみのどん底からなんとか立ち上がり、またどん底へと突き落とされていったのです。しかもその深い悲しみの中にいるジョセフを周りの人々は慰めるどころか、なんと彼を非難するようになったのです。ジョセフの人生には何か呪いが付きまとっているのではないか、彼はクリスチャンだと言っているけど実は何か悪いことをしていたのではないか、そんな風に言われるようになったのです。しかも自分が友達だと思っていた人にもそんなことを言われて、彼は深く傷つきます。3節の世の友我らを捨て去る時もという歌詞はそのようなところから来ていたのです。慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたのは、世の中の友がたとえ自分を裏切り捨て去ってもイエスキリストだけは決して私を見捨てず、いつも変わらない愛を私に注いでいてくださる。そのように彼は歌ったのです。箴言の18章24節には、滅びに至らせる友人たちもあれば兄弟よりも親密な者もいると書かれています。滅びに至らせる友人とはこの場合ジョセフを裏切り傷つけた友人たちです。しかし兄弟よりも親密なものがいると聖書は教えます。それは私たちの友となるためにこの世においでくださったイエス・キリストです。このイエス・キリストこそ兄弟よりも親密な誠の友であるとジョセフは明かしします。たとえ友が自分のことを裏切り捨て去っても、誠の友であるイエス・キリストは決して私を見捨てず見放さず、いつも変わらぬ十字架の愛を持って私を深く愛し導いてくださるのだと歌ったのです。しかしさらに追い打ちをかけるようにジョセフを悲しみが襲います。今度は故郷の母が重病にかかったという知らせを受けるんです。この時ジョセフはカナダ、そして故郷の母はアイルランドにいます。もう母の臨終には間に合わないと思ったジョセフは、悲しみの中にいる母を慰めるために一通の手紙を書いたのです。それがこの慈しみ深きの歌詞だったのです。これまで二度にわたって婚約者を失い絶望的な中にあって与えられたキリストイエスにある慰め、励ましをジョセフは闘病生活を送る母に伝えたかったのです。ジョセフは自分自身も悲しみの中にありながら病と戦っている母を慰めるため、どんな絶望の中でもイエス様を信頼する気持ちのことを、その大切さ、イエス様を信頼するのは決して失望させられることのないことを詩に込めたのです。普通の人であれば落胆と孤独に苛まれ神を呪いかねないほどの試練に出会ったジョセフでしたが、兄弟よりも親密な誠の友は主イエスであり、どんなに悲しく辛い時でもこの方は私を心の底から慰め引き上げてくださることをよく知っていたのです。この賛美歌の最も素晴らしいところは、イエス・キリストの愛の姿を友なるイエスと捉え、分かりやすく実感を持って私たちに教えてくれているところです。同じく聖書の中で私たちの友であるイエス・キリストの愛の姿を表現した言葉があります。それがヨハネの15章13節です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス・キリストは罪人である私たちを友と呼んでくださり、友である私たちのために その罪を背負って十字架で死なれました。本来私たちは神の友、キリストの友と呼んでいただけるようなものではありませんでした。私たちは滅んでも同然の人間であり、神の前に罪人なのです。しかし慈しみ深い神様はその愛のゆえにご自分の御子を私たちに与えてくださいました。そして御子イエス・キリストも罪人である私たちを友と呼んでくださり、十字架によってその友である私たちのために命を捨ててくださったのです。これほどの大きな愛はあるでしょうか。ですからこの賛美の一節には、慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去りたまおうと歌うのです。そして続く歌詞には、心の嘆きを包まず述べて、などかはおろさぬ終える重荷をと記します。私たちのために命までも惜しまずに捨てるという大きな愛を示してくださって方であるからこそ、私たちは私たちのうちにある心の嘆きを包まずキリストに打ち明けることができるのです。そして祈ることができるのです。この賛美はもともとは英語の賛美です。その英語を直訳すると次のようになります。なんという素晴らしい友でしょうか。主イエスが私たちのすべての罪と悩みを負ってくださるとは、なんという特権でしょうか。すべてを神に祈ることができるのは、しかしなんとしばし私たちは平安を受け損ない、無駄に心を痛めるのでしょうか。すべてのことを神に告げる祈りをしないからですと、このような歌詞となるんです。幾度となく絶望の淵でジョセフを支え、慰め、励まし、立ち上がらせてくださった主イエスだからこそ、私たちもこの方に信頼して全てのことを打ち明けることが、そして祈ることができるのです。ジョセフは彼自身の生涯を終えるその時、祈る姿勢をしていたと言われています。祈りによってイエス様から平安をいただいた彼の人生そのものが、この慈しみ深きという賛美の源なのです。そしてこの賛美の一節の最後には、などかは下ろさぬ終える重荷をと歌われています。などかは下ろさぬ終える重荷を、イエス様のもとに重荷を下ろせと進めているのです。このような慈しみ深い愛のお方だからこそ、イエス様のもとに重荷を下ろせと私たちに進めています。何の重荷でしょうか。それは賛美の中でも歌われているように、悩み、悲しみ、苦しみ、心の嘆きもそうでありますが、一番下ろさなければならない重荷は罪の重荷です。私たちの罪とが憂いを取り去ってくださるイエス・キリストのもとに、私たちはその罪の重荷を下ろさなければならないのです。それも一つや二つではありません。私たちの人生を振り返った時に思い出される数々の失敗、過ち、今もなお私たちを苦しめるその罪の重荷を全て負ってくださるイエスのもとに、その重荷を下ろさせていただきましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様は言われます。今罪の重荷に苦しんでおられる方がおられるならば、どうぞ私たちの罪とが憂いを取り去ってくださる友なるイエスのもとに行って、その重荷を下ろしてください。そしてこれクリスマス、イエス・キリストにある救いを受け取ってください。それではお祈りいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。恵み深い天の父なる神様、イエス様はまさにこのために、私たちの罪の重荷を負ってくださるために、このようにおいでくださいましたことをありがとうございます。 そして十字架の上でその罪をすべて贖ってくださいましたことを感謝いたします。そのようなお方であるからこそ、私たちは心の中の重荷をすべてあなたに打ち明けて、その重荷を下ろすことができることをありがとうございます。今日どうぞ私たちの心にイエス様を救い主として受け入れさせてくださいますようにお願いいたします。またこのクリスマスの時、私たちの周りにもその重荷に苦しんでいる方がおられるならば、どうぞ私たちがその重荷を神様のもとに下ろす、その助けてとさせてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの救いとなられたイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。